石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
はい、この時期ね、iPhone 発売直前ということもあって、業界的には本来であればにぎわってるんですけども、やはりね、今年はちょっと、コロナもあってね、各キャリア動きが取れなくなっているという状況です。でね、ドコモは今回ね TOB が関係していることもあって、なかなか情報発信できないということもありますし、ソフトバンクもね、あまりこう動きを見せていないという状況の中で、 AU が先週発表会を開いて、学割をもう発表するというね、もう前倒ししすぎてる感があるんですけども、ね、29歳以下の人は学割としてキャンペーンで使えるというふうになっていますし、ね、iPhone に関しても使い放題のプランなので、いろいろとね iPhone との連携が取れて、高画質で見れますよという話をしていました。かなりね、KDDI 高橋社長、攻めてると言いますか、 iPhone でね、なんとかユーザーを増やしたいってもあるでしょうし、ね、KDDI に関して言いますと、 Apple Watch もね、子供が使えるような機能っていうのは au 独占で提供しているということもあるので、本当に iPhone 売っていきたいんだな、 Apple 製品売っていきたいんだなというところが感じられましたね。他のキャリアがどう出てくるかというところも注目ですし、この後いろいろと触れますけどもね、 5G のネットワーク展開どうするのかというところも気になったりもするので、やはりユーザーからするとね、 iPhone 買うときにね、なかなか今ねキャリアを変えるってことは少ないですけども、どのキャリアがねどういう展開をしていくのかというところはね、ぜひとも知りたいところだと思いますし、発売のタイミングでね何かしらアナウンスするところも出てくると思いますので、これからねいろいろと情報が出てきて面白くなってくるのかなというふうには思いますね。
さて石川さん、今週の特集ですが、
明日10月23日に発売される iPhone12 の実機を持ってきましたので、発売直前レビューをしていきたいと思います。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経、石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
iPhone12 実機レビュー。10月14日に発表された iPhone12 全4機種ですが、そのうちの2機種、 iPhone12 と iPhone12 Pro が明日10月23日に発売されます。本日はその実機をスタジオに用意し、石川さんにレビューしていただきたいと思います。石川さん、よろしくお願いします。
はい、今回発売される4機種は iPhone12 とそれを小さくした iPhone12 mini、 そして iPhone12 Pro とそれを大きくした iPhone12 Pro Max という商品構成になっています。ざっくり言ってしまうと、一般向けとプロ向けといったような位置づけになっているのかなと思います。明日発売されるものはそのうちの1機種ずつということなのでね、実際に触って、いろいろと感想を述べていきたいなと思います。今回は全ての機種で有機リディスプレイを採用し、画面はね iPhone11 よりも綺麗になっているというところもあります。でね、画面の表面は、ガラスというよりか、セラミックシールドになっているというところなので、落下耐性が以前の4倍にアップしているという話です。これね、なかなか試す方法はないので、実際に使ってみないことにはという感じなんですけども、 iPhone 実際使っててかなりね、こう画面パキパキに割れてる人もいると思うので、この辺ね気になるところかなと思います。それではまずね、ベーシックモデルとなる iPhone12 の方を見ていきたいと思います。iPhone12 に関して言いますとね、画面サイズは 6.1 インチというところになっています。でカラーバリエーションはブラック、ホワイト、プロダクトレッド、ブルー、グリーンの 5色になります。今回、スタジオに持ってきたのは、はい、ブルーという風な色合いになっています。ね、実際にこのブルー何でしょう。
ブルーっていうかネイビーに近いですか。
そうですね、ネイビーとか、まあ、紺とかなんかそんな感じですかね。かなりね、日本にもありそうな色使いというところですかね。
落ち着いた感じで。
そうですよね。で、カメラは、ね、広角と超広角の2つのみというところ、コンピューテーショナルフォトグラフィーというね、まあ、最近流行りの言葉ですけども、コンピューターの力を使って綺麗にしていくというようなものになっています。
コンピューテーショナルフォトグラフィー、
はい、そうですね。
ちょっと聞き慣れないですけど。
そうですね、まあ、Google とかもよく言ってるんですけども、今までの写真の綺麗さってね、なんかレンズの、まあ、大きさとか、あと、まあ、センサーの大きさとか、ね、そういったところが中心になっていましたけども、もうスマートフォンの世界では中に入ってる AI のチップが、まあ、ゴリゴリに処理をして、まあ、綺麗にすると。で、まあ、複数の写真を合成したりですとか、そういったことをして綺麗にしていくというところなので、まあね、このあたり、まあ、Google のピクセルもそうですし、 Apple もそうですし、あとね、得意なのは、まあ、ファーウェイとかもそうですけども、まあ、そういったところでね、争ってるというところになっています。でね、今回ね、iPhone 12に関して言いますと、12のシリーズ全体ですけども、まあ、角張ったデザインになっているというところがあります、うん、で背面のテイストは、まあ、iPhone 11の流れを組んでるんですけども、まあね、側面のデザイン感でいうと、まあ、昔の iPhone 5に近いのかなと、ちょっと懐かしいデザインテイストになってるのかなというふうにも思いますね。マスさんどうですか、これ見て。
そうですね、角が丸いんで平面的な写真だけ見ると丸みを帯びてるのかと思いきや、持ってみるとそれぞれがちゃんと角があるので、はい、なんか意外性というかありましたね。
そうですね、まあまあね、持ちやすいサイズ感になっているのかなとも思います。はい、で、まあ本当にこう幅広い人向けのスマートフォンになっているのかなと。で、まあ、カメラも2つですけども、ただね、日常使いであればこの組み合わせ十分だったりもしますし、そういったところで言うと、まあね、今まで iPhone 使ってた人というところっていうのはね、まずこれ乗り換えに値する機種になってるのかなと思います。はい、で、じゃあそのね、明日発売になるも製品、まあ、iPhone 12と iPhone 12 Pro といった形になりますけど、 Pro との違いは何なんだというところで言いますと、一番大きいのはカメラというところになります。はい、12 Pro に関しては、まあ、カメラが広角超広角望遠のトリプルカメラになっていて、2倍のズームイン、ズームアウト、あと4倍の広角ズームレンジ、最大10倍のデジタルズームが可能になっているというところですね。でね、3月に発売された iPad Pro に採用されたライダースキャナーというものが載っています。で、iPad Pro の時には、まあ、ライダースキャナーも主にね AR 的に使ってたりもしたんですけども、今回の iPhone 12 Pro に関しては暗闇でのポートレートに強かったりもします。これ実際自分で撮ってみたポートレートなんですけど、
それは夜景をバックに、
そうですね、東京タワーをバックに撮ったんですけど、はい、ね、やはりそのフラッシュとか使わなくてもきっちりと手前の顔のところに焦点が当たって、で背景がボケるというものになっています。
それパッと見て、あの背景が光ってるんで夜景かなと思うけど、うん、夜景っぽくない明るさですね。
そうですね、だからその要は
曇り空ぐらいの、
うんですね。で、そのライダースキャナーっていうのは、その被写体に対して光を当てて、で反射して帰ってきた時間で、まあ、深度といいますか被写体の距離を測るというものになっています。なので、まあ、本当に、ね、一瞬でピントがあって写真が撮れるというところが、まあね、素晴らしいのかなというところです。はい、で、あと、まあ、カメラ周りで言うと Apple Pro RAW 形式という、まあね、RAW 形式っていうね、プロのカメラマンが使うような、あの後からいろいろゴリゴリと編集できるというものもね、対応したりもしますけども、こちらは後ほどアップデートで対応というものになっております。はい、で今回、まあ、カメラ素晴らしいな、特に感じたのが、私、はい、ドルビービジョン HDR と呼ばれる撮影形式に対応したというところが大きいです。うん、あのドルビービジョンって本当にこう光を幅広く捉えて、まあね、明るいところはより明るく、暗いところはより暗くといったように撮れるというふうになっていて、 まあ、実際に松代さんに見ていただきたいんですけども、
いろいろ撮ってるんですね。
もうめちゃめちゃ撮ってきましたよなかなかいい絵が撮れなくて、はい、こちらの動画。
あ、空港ですか。
はい、夜の羽田空港を撮影したんですけど、はい、まあ、その本当に明かりの明るいところ暗いところがこう濃淡はっきりしてたりもしていて、まあちょっとねスマートフォンではなかなか撮れない画質になってるのかなと。全体的にこうパッキリしてると言いますか、
うん、もうくっきりしてますね、
っていうところが感じられるのかなと。あのね、今回の iPhone、まあね、5G ばかりに注目が集まってるんですけど、実はね結構このカメラドルビービジョンがすごいんじゃないのかなというふうにも思っています。
これこのスマホのサイズで見てるからっていうのもあるかもしれないですけど、はい、これ普通にテレビに流れてきても違和感ない？
いや全然ないと思いますね。だから本当あのテレビのね売り場で流れてるようなサンプル画像みたいな、はい、
うんうんうん、
それぐらいの映像に仕上がってるのかなというところだと思いますね。はい、でこれあの iPhone12 と iPhone12 Pro、
はい、
ね、両方一応対応はしてるんですけど、まあ、フレームレートが、ノーマルは30でプロは60という違いだったりもするので、そこだけの違いがあるというところです。はい、
はい、
であと、まあ、特徴としているのが、マグセーフと呼ばれるものに対応しています。
はい、
で今回から本体の背面が、まあ、磁石になっているというところなので、パチッとくっつく仕様になっています。
は
い、
これあのよく電気ポットとかにある。
そうですね、はいはいはい、昔ねアップル製品ってマグセーフっていうねノートパソコンも磁石でパチッとくっつくようになってたんですけど、
うん、
あれは実はその電気ポットから参考にしたんじゃないかとかっていうふうに言われてるぐらいです。はい、で今回ねそのマグセーフに対応していて、本体をその充電器、まあ、大きなこうね、はい、板がありますけどそこにこうくっつけるとちゃんとねパチッとくっつくというものになっています。でこうつけるとちゃんと画面で見えるようになったりもするというところですね。はい、
まあ、充電器の方の円盤が本体より小さいのでこうやってずれないっていうのは重要ですね。はい、
そうですね。なので今までですとね、充電したつもりでもずれていて、
うん、
まあ、朝起きたら充電できてなかったということもありますけど、これであれば問題なくバッチリいくでしょうというところです。でこれというのは NFC で管理をされていて、ちゃんと Apple から認証を取ったものじゃないと反応しないというものになっています。うん、なので勝手にメーカーが作っても iPhone としては反応しない。これまあ勝手に作って充電できるようにしちゃうと、うん、まあね、その充電しすぎて、まあ、iPhone 壊しちゃうとか、
はい、
まあ、そういったこともあるので、ちゃんと管理された、まあ、仕組みとして、ね、導入されているというところです。
あ、じゃあこの充電器に関しては純正しか使えないということですか。
いや、他のメーカーでも作れるんですけど、ちゃんと Apple に認証を取って、
うーん、認証が必要
と、はい、いうことだと思います。
うん、はい、これ、まあ、実際あと各キャリアからも料金、気になる料金発表されてますけれど。
そうですね、で、まあ、端末価格各所から出てるというところでございます。でね、まあ、大体、iPhone12 の実質負担額は一番容量の少ない 64GB で、まあ、どのキャリアもね5万円半ばといったところかなというところ。でね、かなりまあ KDDI を頑張りましたということを言ったりもしますけどもね、まあ、だからもうねすでにねその下取り前提のまあ料金価格設定になったりもしますけども、まあね、負担なくまあ買い替えることができる、まあ、2年間で買い替えることができるという感じになってるのかなというところですね。
はい、さあそして今回 5G 対応ということが最初に発表されてたんですけれども、その後日本ではミリ波非対応になるということが判明しました。
そうですね、まあ、非対応になるというのは、まあ、アメリカでやっているミリ波と呼ばれるものがあります。
はい、
あの 5G の電波にはミリ波とサブ6という、まあ、2種類の電波が存在しています。
一言で言っても2種類ある。
はい、
はい、
でサブ6というのはどちらかというと今 4G で使っているような電波に近くて 6GHz 以下の周波数帯というものになっています。で一方で、まあ、ミリ波というのはぐっと上がって 28GHz 帯というものになっています。でアメリカに関して言いますと、まあ、ベライゾンという、まあ、トップのキャリアはミリ波で一生懸命 5G のエリアを構築していて、
はい、
なのでアメリカ向けの iPhone に関してはミリ波対応しっかりしてますけども、日本ではまあミリ波じゃなくて、 まあ、サブ6対応がメインになっているというところです。ただね、日本でミリ波といっても、まあ、本当に限定的といいますか、例えばまあスタジアムとか、うん、まあ、そういった人がいっぱい来るようなところでは、まあ、ミリ波で飛ばしたりもしますけども、メインは基本サブ6で運営していくんじゃないのかなというふうに言われています。でね、とにかくまあミリ波というのは使いにくいで、やっぱ、まあ、前に人が立ったら繋がらなくなるとか、
はい、
あとまあ端末の持ち方によっては繋がらなくなるとかっていうのもあったりなかったりするので、うん、まあ、それでいうと、まあ、サブ6対応すれば問題ないのかなというところです。
この扱いがちょっと難しいミリ波をそれでも使うっていうのはやっぱ利点があるからですよね。
そうですね、そのミリ波ってあんまり他には使われてないので、とにかくこう電波の幅をいっぱい取れるんですね。なので、まあ、電波の幅いっぱい取れるので、その分だけデータを大量に流せるイコール、はい、まあね、高速ダイヤルが実現できるというものなので、本来 5G の特性を生かすんであればミリ波がいいんですけど、ただまあ扱いにくい電波であることも事実なので、まあ、これね、携帯電話会社とかの考え方によって差が出てくるのかなというふうにも思います。で、今回ね、 iPhone 12 12 Pro Max を持って、まあ、都内の街を出歩いてみました、実際に。
はい、どうでした？
で、ただそのなかなかその何も知らない状態で街を歩いても 5G の電波をつかむことはほぼなくて、各携帯電話会社のサイトにエリアマップが出てるので、まあ、それを見てチェックすると。で、この辺飛んでるだろうって言ってつかつかつかって行ってアンテナを探したりとかして、あ、 5G ってついたと思ったらすぐにこうね、ダウンロードは速度測定アプリを立ち上げて速度チェックするっていうことをやってみました。で、実際にやって新宿駅の改札を出たところがちょうどドコモとソフトバンクの 5G が一緒に入るところで、そこでやるとまあよくて100何十メガで、まあ平均的にまあ100メガぐらい出ればいいかなという感じなので、 4G が数十メガレベルなので、まあ確かに 4G よりは早いよねという感じでした。で、あと大井町の駅の改札前は今度 au の 5G 入るんですけど、まあそこもまあ大体100メガ以上出ればいいかなというところでしたね。一番早かったのが羽田空港の国際線ターミナル、今第3ターミナルって言ってますけど、国際線ターミナルのカフェとか、あと出国カウンターとかでやると、まあ、700メガとか800メガぐらい出るので、まあ、ここは高速だったなというところですが、まあ、今の空港誰も人がいないので、ね、でしかもそのね、おそらくその 5G と 4G の基地局があって、ね、最終的にはこう1本のね、多分光ケーブルになっていくと思うので、ね、他に影響されることもなく 4G 使ってる人もいなかったので、まあ、かなりフルフル出たんじゃないのかなというふうにも思います。なので、まあその 5G 目当てで買うとなると、まあ結構エリアが狭くてがっかりするかなとは思いますが、カメラ性能は非常にいいのでそこはおすすめなのかなと思います。あとね、使っててよかったなと思うのが、 5G を掴んでいるとフェイスタイム HD と呼ばれる、そのね、アップルが提供しているビデオ会議アプリといいますか、ビデオ通話アプリの画質がグイッと上がります。従来は 720p と呼べる画質だったのが、 5G もしくは Wi-Fi 環境になると 1080p というものになるので、うん、まるでこう写真と話してるようなと言い方大げさかもしれないんですけどそれぐらいのクオリティになってたりしますね。だから実際にね、この番組によく出てもらっている、エンガジェットの矢崎編集長と一緒に通話したんですけど、
はい、
結構びっくりだねって話をずっとしていて、
あ、
今年まあビデオ通話アプリってものすごいまあ流行ったというか、まあ、使わざるを得なかったっていう感じですけども、そのクオリティの差っていうのははっきりするのかな。これは実際にビデオ通話した時のものを動画で撮ったんですけど、キャプチャーしたんですけど、
はい、
結構ね、その髪の毛の質感とか肌の質感とかもね、
くっきりと、あ、確かになんか目の前に矢崎さんがいるようなぐらいくっきりしてますね。
ですよね、そうなんですよ、まさにね、臨場感が伝わる感じがするっていうのは iPhone 12 使ってよかったかなと思いますね。
いや、そういうところがなんか 5G っていう、こう名前が先行してますけど、まだみんなが体感できない部分でよくわからない謎の 5G ってなっちゃってますけど、 そういうのがどんどんちょっと分かるように広がっていくと楽しいですよね。
そうですね。なのでね、まあ、今回その au とかも言ってるんですけど、 iPhone がすごいのは 5G の契約をしていて iPhone12 を持っていて、で 5G のエリアにいると iPhone がちゃんとこの人は 5G のプランで使い放題のプランを契約してるからって言って動画の画質を上げてくれたりとかするんですね。まあね、もう知らないうちに 5G の体験は良くなっているというところはあるのかなと思いますね、はい、
面白いですね、はい、さあそして、あまりニュースにはなっていませんが iPhone12 と同じタイミングで第4世代 iPad Air が予約開始になっています。
はい、そうですね、まあ、なぜかね Apple このタイミングで同時に発売しようとしてきているというところなので結構ね我々としてはもうてんてこまいの状態なんですけど、でね、そのまあ iPad Air の実機もこちらに今日お持ちしてきています、
はい、
でね、今回まあブルーの色なんですけどもね、これ自分が持ってる iPad Pro の方も持ってきてるんですけど、まあ、ほぼほぼね、はい、デザインは一緒と、
そうです
ね、プロが11インチで Air が 10.9 だったかなインチなんですけど、まあね、
そんなに変わらないですね。
そうですね、角張ったデザインはほぼ一緒というところ、まあ違いがあるとするならば、うん、カメラが、iPad Pro に関しては2つ乗っていて、あとまあライダースキャナー、先ほど触れたライダースキャナーも乗ってますけども、
はい、
ね、Air に関しては、1つだけというところ、うん、まあね、iPad で写真撮るって結構限られてる人なのかなと思いますけども、うん、まあね、1つになりましたというところです、はい、で従来の iPad Air にあったホームボタンはなくなって、であと顔認証ではなくフェイス ID ではなくタッチ ID とこの電源部分にある指紋のセンサーでロックを解除するというものになっています。
それボタンでもありセンサーでもある。
そうですね、電源ボタンで画面をつけるのもあるんですけど、ちゃんとここでねロックを解除すると。でこれ iPad Pro の場合やっぱフェイス ID なので顔認証でロック解除するんですけど、もうマスクをつけていて、
はいはい、
なかなかねロック解除するの大変というのもありますし、うん、カメラでやるのでその、ね、あの画面を横にした状態のカメラでやるので、まあ手で押さえてるというか手でカメラを覆ってるケースが多々あって、
はいはい、
ロック解除しようと思ったら手が邪魔ですみたいなって怒られるってことも多いのでね、まあ、今回だいぶねその点で言うとタッチ ID になって良くなったかなという気はしています。
減りますね、
はい、でね、こちらね A14 バイオニックってね iPhone12 と同じチップセットを載せているので、
はい、
かなり高速で処理しながらお値段も安くなっているというところなので、
うん、
結構ね iPad Pro 買い損ねたわみたいな人からすると、うん、ね、いい価格帯で買えてねいいんじゃないのかなと。実際にそのビデオの書き出しで比較してみたんですけど、は
い、
ほぼ iPad Pro と同じ速度だったので、結構今買うならやっぱ iPad Air の方が安くていいなっていうのは感じております。
今回特集いたしましたこの実機レビュー iPhone 12は石川さん的に買いと言えるでしょうか。
そうですね、やはり一般の人向けには iPhone12 買いなのかなというふうには思います、
うん、
ただねやはりこの先に発売される iPhone12 mini のサイズ感気になりますし、 あと iPhone12 Pro Max の画質、そのセンサーが大きくなっている広角のセンサーが上がってるっていうところもまた気になるので、
うん、
確かにいい製品なんですけど、うん、ね、残りの2機種を待ってもいいのかなとも個人的には思っています。
3週間ぐらい空いてましたっけ。
次11月6日発売なのでそれを待ってもいいのかなとも思っています。はい、
うん、ちょっとじゃあ待ち遠しいですねファンにとっては。
そうですね、やはりね今回ね4つ選択肢があるというところなのでね、まあ、何を優先するかというところが一つ大事だと思いますし、
うん、
本当にこうね普段使いでもね使えればいいんだって人からすると、まあ、ミニかノーマルかっていうところでしょうし、いやいやもうゴリゴリに SNS で写真上げたいわっていう人からするとやっぱりプロっていう風になってくると思うので、
うん、
まずねそこでこうどっち選ぶかというところも重要でしょうし、あとねサイズ感っていうのもね、
うんうん、
ありますんでそこがね一つポイントになってくるかなと思います。
ぜひ皆さん楽しみにしていただけたらと思います。
はい、
はい、石川さんありがとうございました。
ありがとうございました。
以上特集 iPhone12 実機レビューでした。
石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。
はい、今回まあ 5G かなりね力入れてるというところはね、アップルもまあね相当認めてるといいますか、アピールしてるポイントだったりもしますね。あとはまあ携帯電話会社がねもっとねエリアを積極的に広げてほしいなというところのねもう期待でしかないのかなと思います。ね、まあ、KDDI はこの間のまあ発表会で2021年末までに人口カバー率 90% を目指すと、でまあ既存の 4G に割り当てられている電波をね、まあ、転用といいますか、で混ぜるような形で 5G エリアを広げていくという話なので、まあねこれから一気に広がってくる可能性もあるでしょうしね、iPhone12 持っていてある日ね朝起きたら家が 5G になってたなんてこともあるかもしれないのでそういう日を夢見てね毎晩寝るっていうのもありなんじゃないのかなと思いますね。
素敵ですねそれもまた、
はい
はい、私個人的に思ったのはその iPhone ユーザーって新しく出たらまた iPhone 購入されるじゃないですか、はい、そんな中でこう4機種出るって選ぶ楽しみがあって今回いいなと思います。
そうですね、まあそのね大きさとかスペックとかもありますし、あとね色もね人によってはね何を選ぼうかなというところもあるでしょうし、ね、その点でいうと今回ねそのブルー系が出てきてねかなりね、まあ、今までとは違う感じだったりもすると。今年そのアップルウォッチもブルー出してきたりとかしてきたので、まあねブルーがかなり流行りの色なのかなとも思いますし、あとねまあそのカバーいろんなメーカーからも出ますけどもね、カバーもまた一緒に買いたいなと思う人も多いでしょうし、あとね今年そのまあそのマグセーフになったので、うんうん、アップルとしてはそのお財布みたいなのをつけられるような、はいはい、オプションも6000円ぐらいで売っています。なのでまあレザーでできてるんですけど、それにクレジットカード入れておくことが可能になっていて、ちゃんとシールドされているので時期も影響を受けずに、もうねほんとこう iPhone とそのまあパチッとくっつくお財布を持っていけば、もうほぼほぼねクレジットカードで払うか Apple Pay で払うかをすればいいので、まあお財布を持っていかなくても結構なところで支払えるというところなので、周辺機器といいますかね、そういった選択肢の多さが iPhone の魅力の一つになっているのは事実なのかなと思います。
はい、番組では皆さんからのご質問情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。さらに音楽ストリーミングサービス Spotify でもこの番組をお楽しみいただけます。またツイッターのアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、来週ですが
現在調整中です。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。グワポ。